遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、お久しぶりです。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむが、マジックザギャザリングのプレインズウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。収録っていうかアップロードで言った方が多分分かりやすいのかなと思うんですけど、まあでも収録そのものも1ヶ月ぶりなんですよ、本当に。なので本当にお久しぶりだなと思うと思うんですけど、まあそうですね、ちょうど1クールが終わって12回が終わって今回13回目っていうことなんですけど、まあそこに1ヶ月のちょっとブランクを挟んでしまったので、12から13の間で、まあちょっとリハビリも兼ねてっていう感じの更新にもなると思うんですけど、まあまたここでもう一回続けるので、もうワンクールぐらい続けられたらいいかなと。ただまあその一応途中でやっぱりまた局に送りたいなっていうところもあるので、まあそれまたそれ次第になるかなと。もしかしたらまた突然終わっちゃうかもしれないんですけど、まあ一応またもう1クールお付き合いいただけたらいいなと思います。それではラジオを始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあそのブランク開けた1ヶ月の間にまあいろいろあったんですけど、その中でも一つの、まあ、僕の中のニュースはですね、ローソンで毎年そのプリキュアのスタンプラリーがあるんですよ。なんだろうな、店舗によってそのスタンプが違ってて、それをまあ4種類押すと、ステッカーがもらえて、でそれが2ステージあるんで、もうまた4種類集めるとそのまたステージ2の、ステッカーがもらえるというイベントが、まあ、7月の終わりぐらいから8月の半ばぐらいまであって、まあ、それをなんとかその終わる 2,3 日前に完成させました。で何かってすごい勢いだったんですよ。終わるどれぐらいだろう、多分1週間ぐらい前にステージ1をそんなことないかな、でも多分てかステージ1のまず1個目しかやってなかったんですよ。もうやべえなと思って、あと1週間ぐらいしかないなって言って、もう地元のローソン全部チャリで走り回ってかき集めて、でそれだとちょっとその地元だけでは集まりきらなかったので、ステージ2まで、なのでわざわざ電車も使って東海大学前と、あと伊勢原だったかなとかも行って、やっと完成させたんですね。いやー暑かったなーという感じなんですけど、まあちょっと次の次元でですね、その関連した話があるので、この次元の旅に行きたいと思います。フレンダス。その次元の人々は仲間意識が強く、皆が皆友人関係にあるという、はい、久々の次元の旅で一発目はですね、このフレンダスという、まあ、お友達との話をしたいなと思うんですけど、まあ一回そのプリキュアの話は置いといきまして、ちょうどですねこの収録の1週間前の話なんですけど、とにかく遊んでました。まあ大学生の友達はそもそも夏休みなんですけど、もうすでに働いてる友達もいるんですよ。でまあそいつがまあお盆休みっていうか、基本やっぱりその収録とかの働きなんですけど、まあ1週間休みをいただいたということで、じゃあもうその機会に遊ぶしかないねって言って、とにかくその大学生とかのもうみんなと話し合って、じゃあここからここまで遊ぼうねって言ったら、もう1週間丸々遊ぶことになったということになったんですよ。まあ日曜は除いてなんですけどね、日曜だと僕ともう一人が朝からバイトなので、 まあちょっとそこは無理だなって言って、で、まあ月曜日から土曜日まで遊んでたんですね。まあその日その日によってやっぱり来れる人来れない人っていたんで、ちょっとその入れ替わりでなってたんですけど、まあ僕はですね6日間全部いたんで解禁です人あいや2人いたかな、数少ない解禁症の僕1人なんですけど、まあ一応そのバイトとかがあって早抜けした日もあるんですけど、今行ったという意味で言うんだったら本当に6日間全部行ったんです。まあまず月から金まであって、で土曜日はその最初はもういいんじゃないかと、5日間全部遊んだし、でそのやっぱ1回1回が割と満たされていたので、まあもう土曜日は休館日でいいんじゃないかという話にしてたんですよ。なのでまあそのさっきの話に戻るんですけど、あじゃあ早くプリキュア終わらせようって思って、まあそこでその日にプリキュア終わらせたんですね。それがまあもう終わる 2,3 日前の話なんですけど、でまあ帰ってくるじゃないですか。最後多分伊勢原から帰ってきたんですけど、2時ぐらいに帰ってきて、でそしたらちょうどその同じ電車のただまあ違う号車に俺のまあ友達、その遊ぶメンバーの中ではそのあんまり予定が合わなくてあまり会えない友達と遭遇したんですね。まあそいつもだからその予定はあるって言って、じゃあまあ土曜日行くかっていう話だったので、ただまあそれが2時までだったんですよ予定が。でちょうど帰ってきてたので、あじゃあ遊ばねって言ってから、あの結局土曜日も遊ぶことになりました。いや面白かったなと。まあそれも含めてもう全部で解禁になったとでやっぱそういう時って、まあ、前日か、まあ、そうじゃなくてもその日の朝11時とか、まあ、12時ぐらいにはまあ遊ぼうぜっていう招集をかけるのが、その日に限っては2時に招集をかけたので、まあ友達のうちの2人ぐらいは急だなっつってマジかっつって、もうなのに集まってくれるという。まあ結果最終日はですね、その土曜日は5人で集まって、久しぶりに麻雀もできたので、わあよかったなと思ったんですけど、まあ特にですねこのまあ次の次元でお話しするんですけど、まあ木曜日金曜日などがちょっとまた面白いことをしたので、これはちょっと次の次元で話しますね。まあそれを含めずにいくと、僕らがいつもやってるテーブルゲームのでタイトルがですね、ウミガメの島っていうのがあるんですよ。まあちょっとルールとかは今ここで説明するとまた長くなっちゃうので、ぜひググっていただければいいなと思うんですけど、そのウミガメの島とあとコヨーテというのがすごい盛り上がったんですよ。これないつやったんだろうな、水曜とか木曜とかの話かなと思うんですけど、ちょっとそれがすごい盛り上がって、もう1年ぐらいやんなくていいんじゃないかってぐらい遊び倒したので、もう今世紀最大です最大のですね1週間を過ごしたんじゃないかなと思いました。以上フレンダスのコーナーでした。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、続いてはこの次元です。ゲーマーズド。その次元の人は娯楽が大好き、特に競技としてのゲームは一層盛り上がるという、はい、ゲームのお話なんですけど、まあその一つ前ので言った木曜日金曜日に、まあ、何をしたかという話なんですよ。あ木曜日って金曜日だけですね、まあ、正確に言うと火曜金曜かなっていう感じなんですけど、なんとですねついにクトゥルフの呼び声 TRPG やることに成功しました。多分聞こえてねよし、でまあそれも2回やったんですよ。なんとまあ僕どちらもキーパーだったんでちょっとあんまり楽しめなかったんですけど、でですね、まあ1回目はルルブをまだルールブックをは友達が持ってるので、それをあまり読まずにやっぱやってしまったんですね。でちょっとわからないことだらけだったり、結構テンポとか悪かったんですけど、一応なんとか成功っていうか、そのシナリオそのものはクリアできたんですよ。結構ガバガバだったんですけど、やっぱりでまあそれをちょっと踏まえて、それはその火曜日 その前に遊んでた火曜日と、あと、そのさらに前の週ぐらいからやって、まあ、2日がかりでやってたんですね。で、まあこれはその火曜日に成功しましたよと。で、もう1回やったのが金曜日なんですけど、まあその火曜日の時にちょっともうルールブを1回持って帰ろうっていうことで、友達からルールブックを借りて、で、まあ、3日4日ぐらいとりあえず読み込んで、ある程度理解してからもう1回やったんですね。金曜日かな、金曜日ですね。で、そっちはシナリオそのものは失敗しました。まあちょっと最後のサイコロ運が悪くて立て続けに失敗がしてしまったので、あ、もうこれは無理だなみたいな感じになって、ちょっと失敗はしちゃったんですけど、まあ一応そのメンバー、違うメンバーでもやれたので、あー、なるほどなみたいな、こんな感じかっていう、まあ雰囲気も知りつつ、終わらせることがなんとかできました。まあ2回プレイっていうのでももうすごいなとは思うんですけど、まあそうですね、やっぱキーパーって視界とか、まあその他の人のプレイヤー以外のノンプレイヤーキャラクターっていう NPC ってよく言うんですけど、なんかをやらなきゃいけないのが結構辛かったり、あとはそうですね、まあ多分キーパー側がダイスロールして失敗するとすげえ悲惨なんですよ攻撃が命中しなかったり、いきなりクリティカルになったりみたいな探索者を困らせてしまうんですけど、まあそれぐらいはしょうがないかなと。もうそのダイスの女神様が微笑んでくれるのでまあちょっとその2回目の最後はどうしようもなかったんですけど、とか、まああと進行しなきゃいけないんですよね、やっぱりシナリオそのものを、っていうのが辛いっていう経験はできました。まあいつか探索者としてもですね、プレイしたいなと思うんですけど、まあ僕以外の誰かがキーパーをやることはまずないんじゃないかなと。まあやると、あとそもそもこのクトゥルフそのものをもうやらないんじゃないかっていう風潮が出てるんですよ、僕らの間では。まずやる気がないあまり、そう、なんだろう、他のテーブルゲームに比べたらそこまで楽しくないみたいな。まあ楽しくないわけないんですけど、ただそれなりのやっぱ技量があったりしないとあんまり面白くできないっていう点もあったり、まああとはそうですね、メンバーが揃わない、もうこれ致命的ですできないっていう、まずやるに至れない感じがあったり、あとやっぱりロールプレイングゲームなのでその役になりきらなきゃいけないんですよね、っていうところでちょっと演技がっていうところがあるので、まあやれたらいいな程度に思って、でまあその時に探索者できたらいいなと思います。以上、ゲーマーズ殿のコーナーでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。いやー、1ヶ月ぶりでやっぱりこの番組やっても楽しいもんですね実はですね、まあ、裏話としてはこれ今日の朝ぐらいに原稿を書いてやべえと思ったんですけど、まあなんとか1ヶ月ぶりとはいえ無事に終わらせる、1本取り終わることができてよかったなと思ってます。まあ1ヶ月やっぱりあったんで、その間にもっともっといっぱい話すことがあったと思うんですけど、忘れたんで、もしかしたらもう話さないかもしれませんまあこれからまたもしかしたら12回、まあ場合によってはもしかしたら5、6回で終わってしまうかもしれないんですけど、まあ一応12回またお付き合いいただけたらいいなと、まあオープニングでも同じことを言いましたが、まあお付き合いくださいという感じでお願いしたいなと思います。あとはそうですね、一応そのこの1ヶ月の間っていうか、本当にこれも最近の話なんですけど、遊戯王もですね、新しいデッキを組むことに成功しました。まああんまり強くないんですけどねあんまり強くないんですよ。ただ、まあ、そんなにがっつり負けるデッキでもなかったんで、まあまあいいかなと。まあ久しぶりに組めて、そっちも組めてよかったなっていう感じもしました。というわけで今回はこの辺で終わらせようと思います。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。 また次回もレッツプレインズトーク。